TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
片桐千秋が生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション探求モード。
旧統一教会、東京オリンピックテスト大会をめぐる談合問題、北朝鮮への対応などなど、国会審議から見えてくる注目論点。物価の高騰対策費などを盛り込んだ2022年度の第二次補正予算案を審議する国会の予算委員会、すでに衆議院予算委員会を経て本会議で成立、参議院に送られ現在審議が続いています。予算委員会は国の最重要な予算案を審議するため総理大臣や閣僚が出席、予算案以外の国内外さまざまな注目論点について議論がされています。今日は国会の審議をつぶさに取材する TBS ラジオ澤田記者とともに今回の審議を振り返ります。ではゲストをご紹介します。 TBS ラジオ国会担当澤田大樹記者です。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。それでは澤田さん、いろんな番組でね、今は国会の様子をリポートしていますけれども、はい、本当に今大詰めの場面というのがいろいろありますね。
まあ、そうですね、予算委員会が今もう開かれてますけれども、はい、今参議院に審議の場所が移っています。で、明日午前中に、まあ最後の質疑をやって、でその後締めくくり総括質疑というのがまああるんですけど、まあ、それが終わったらもう採決ということになって、うん、はい、明日の本会議が夕方に開かれてもうそこで成立する見通しということになってますね。
うん、まあ、救済法案がどうなるのかというのもそこで決まっていくことになるわけですか。
は
い、
救済法案はまた別でして、はい、今日、まあ、まだ国会開いているので、なんですけれども、閣議が行われて、うん、持ち回りの閣議といって、まあ、書類だけ回して、まあ、それに判をついていくっていうタイプの、閣議が行われて、それで政府案として出されると、はい、それは国会に、まあ、いつ提出されるのかっていうことですよね。まあ、そこが今ちょっと揉めていて、
はい、
一番早いと本当に今日中に出て、明日から審議始めるみたいな話もあったりなかったりもしてたんですけれど、ちょっとそうはいかなそうだという感じに先ほどの与野党国対委員長会談ではなっているようですね。
なるほど。まあ、本当に今国会の議論というのは論点多いですので、はい、今日はそれを伝えていきたいと思いますが、はい、たくさんある論点という点でいうと、澤田さんも振り返りのイベントをやるみたいですね。
そうなんです。明日のカレッジという金曜日の、はい、金曜日のというか月から金曜までやってる番組の金曜日に私出てるんですけど、はい、まあ、その中でイベントを行うことになりました。今月の12日なんですけれども、うん、ライターの武田定さん、金曜日担当されている武田定さんと私とジャーナリストの青木治さんと文筆家の佐久間由美子さんの4人で、うん、まあ、今年のニュースを振り返るというようなイベントです。はい、で会場チケットはもう完売してるんですけれども、配信のチケットは2000円で今発売中で、詳しくはロフト9渋谷のホームページから、見てください。
はい、参加していただければと思います。はい、では今日は国会の音声いろいろ紹介していきたいと思いますが、今の国会の日程スケジュールというのはどうなってるんですか。
はい、今月の10日までなんですね、はい、が会期ということになってます。ただ臨時国会って何度でも延長できるっていうルールがあるので、うん、まあ、会期内に収まらなければ10日からまあ伸びていくということになると思います。
うん、なるほど。では個別の論点がどうなっているのか音声とともに聞いていきましょう。まずは旧統一教会についての論戦を注目したいと思います。29日火曜日、衆議院予算委員会、立憲民主党の山井和則議員と岸田総理とのやり取りです。
まあ、前回に続き、今日も橋田達夫さん傍聴にもお越しをいただいております。この橋田達夫さんの被害においては、これ質問通告しております通り読み上げますと、まあ、実例として奥さんの田んぼ売却などによる1億円の献金などが原因で家庭崩壊し夫婦離婚され、お子さんが自ら命も絶たれてましたが、入信以降は特段不安を煽られず教義を刷り込まれた結果、外形的には困惑せず自主的に献金されていると。外形的には自主的なんですね。そこで岸田総理をお聞きします。一般論として 入信する当初に不安を煽られて困惑して、その状態が続いた中で田んぼを売り、1億円献金をし、家庭が崩壊したが、献金する段階では、自らは困惑はしていないと認識するなど、適切な判断ができずに献金したという、このようなケースは政府案の対象になるんでしょうか。岸田総理、いかがでしょうか。
内閣総理大臣、岸田文雄君。
ご指摘のように、入信当初に不安を煽られる等で困惑をし、そしてその後は自分が困惑しているか判断できない状態で献金を行ったとしても、その状態から脱した後に本人が主張して取消権を行使することが可能な場合はあると考えております。そしてそのような場合に対応するため、霊感等による知見を用いた告知の取消権は、追認できるとき、すなわち、実は不当な勧誘を受けて困惑して行った寄付だったと気づいたときから、3年間は取り消すことができるものとする、こうしたこの議論を行っております。
全国で脱会しよう、あるいは献金返金をされそうなケースが起こったら、この念書にサインをさせ、かつビデオ撮影までされているわけです。その結果、残念ながらこの仮名の中野陽子さんのケースも、地裁でも高裁でも敗訴、つまり自主的に献金した本人の意思だとなっているんですね。岸田総理、そこで質問通告に従ってご質問しますが、一般論として、入信当初に不安を煽られて困惑して、その状態が続いた中で果樹園を売却し、1億円以上献金し、生活困窮したが、献金の段階では、自らは困惑はしていないと認識せず、自主的に献金した旨の念書に署名した場合は、政府案の救済対象、取り消しや禁止の対象になるのか、ご見解をお聞かせください。
個人が困惑した状態で取り消し権を行使しないという意思表示を行ったとしても、そのような意思表示の効力は生じないと考えられるということであります。むしろ、法人等が寄付の勧誘に際して、個人に対して念書を作成させ、あるいはビデオ撮影をしているということ自体が、法人等の勧誘の違法性を基礎づける要素の一つとなり、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求が認められやすくなる可能性があると判断をいたします。
立憲民主党山井和則議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。今議論されている救済法については、あくまで寄付をどこまで取り消せるのか、寄付の上限をどうするのか、そうしたことが議論されているわけですけれども、具体例に踏み込んだケースで、例えば本人が同意をして寄付した、でも勧誘のタイミングで困惑をした、なぜならこの宗教に入らないと地獄に落ちますよというような、そうしたことを言われたら、それは困惑的な勧誘になるわけですね、そうしたようなケースも対象になるのかといったときに、政府は対象にしようと思ってますという回答。そしてもう一つに関しては、例えばビデオとか念書を書かせて、ビデオで撮って、で私は自分の意思で投票献金しましたって言わせているケースについてはどうするんですか、これまでの裁判では負けてますよっていうふうに言ったときに、岸田さんは割とこれ踏み込んでましたね、そういうことをやらせること自体がもう不法行為を行っているという証拠の方に使えるんだと、だからこそそうした判断のための法案が必要なんだということでした。澤田さん、このやり取りはかなり踏み込んではいましたね。
かなり踏み込みましたね。これは要するに弁護団からこの法律使えないじゃないかっていう話がまずっと出ていて、そこの部分の一つのところで、自ら、要するにマインドコントロールどうするかっていうところのにも関わるところだとは思うんですけれど、自ら献金したっていうことがある種念書とかで証明されてしまっている場合はどうするのかっていうところに関してかなり政府が踏み込んだということですね。
念書に例えばね、自分はマインドコントロールされてませんっていう、そういったことを書かせて判をつかせること自体がある種違法性というか問題があるじゃないか、そうしたような法案になっていくのかどうか、具体案これから見ていきたいと思います。では今日の参議院予算委員会、共産党の田村智子議員と岸田総理、河野大臣とがやり取りしています。
統一教会の被害者救済法案が本日閣議決定をされます。当初の案ではマインドコントロール下での寄付について
救済されないと被害者弁護士の皆さん、私たちも指摘をいたしました。これを受けて寄付の勧誘を行うにあたって自由な意思を抑圧し、寄付をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることのないようにすることなど、3つの配慮義務が新たに盛り込まれることとなりました。しかしこの案に対し、11月29日全国霊感商法対策弁護士連絡会は、配慮義務を課すだけでは迅速な被害防止救済は実現できないなど、さらなる修正を求め、昨日の立憲民主党石橋議員の質問に総理は検討を続けていると答弁をされました。総理、さらなる修正は行いましたか。
新法案では、現行の日本の法体系の中で許される限り最大限禁止行為や取引権の対象といたします。具体的には社会的に許容しがたい悪質な寄付の勧誘行為を禁止するとともに、不適切な勧誘行為を受け困惑した中で行われた寄付の意思表示には瑕疵があることから、寄付者を保護するため取り消しを認める制度といたします。そしてさらに寄付の勧誘にあたっての配慮義務、委員ご指摘のこの配慮義務を規定するという、二段構成を取ります。これにより配慮義務に反するような不当な寄付勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償が容易となり、さらに実効性が高まると考えております。そしてこの配慮義務につきまして、禁止行為の対象にするべきだというご指摘があったことを承知しておりますが、禁止行為の対象とする場合、行政措置や刑事罰の適用にもつながるものであることから、現行の日本の法体系に照らせば要件の明確化が必要となります。他方、不適当な寄付のありようはさまざまなものが想定され、一概に要件を規定できません。このため禁止行為と配慮規定の二段構成を取ることで実効性を高めることとしている次第であります。
少なくともね、3つの配慮義務、やはりね、禁止規定にしていくこと必要だと思いますが、いかがでしょうか。
河野国務大臣。
それらを禁止規定にできないのは、今、総理からご答弁された通りでございます。しかし、この寄付の勧誘にあたっての配慮義務などを規定することにより、配慮義務に反するような不当な寄付勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定や、それに基づく損害賠償請求が容易となり、さらに実効性が高まるものと考えております。
今日の参議院予算委員会、共産党の田村智子議員と岸田総理、河野大臣とのやり取りを聞いていただきました。ここで一体何が議論されているのか、救済法の中で、配慮義務という言葉と禁止行為という言葉が出てきましたね、
はい、
今の法案の方向性としては、寄付をすることが、適切な判断ができるか、この困難な状況に陥ることがないように配慮しましょうという、そうした配慮義務が設けられてるんです、
うん、
これあくまで配慮なので、配慮しなかったら違法ですとなると刑事罰の対象になるということにはならないんですね、
はい、
それに対してやはりこれは配慮するだけじゃなくて禁止にするべきではないか、そうしたことを述べている。それに対して政府は、いやいや、それ配慮じゃなくて禁止ということになると今度は刑法で対象しなくちゃいけなくなるから、
うん、
そうするともっと大きな法改正が必要となるんだと。で、一方でこういうふうに配慮義務を書くことによって民法上訴訟があった場合に訴えた側が勝ちやすくなりますよと、そういったような段階にしてるんですというふうに言っていた。でも共産党の田村議員は、いやいや、それだけじゃ不十分ですと、
うん、
もっと弁護士の方などが戦えるように禁止規定にしてください、こういったやり取りがあったんですね。澤田さん、いかがでしょうか。
はい、そうなんですよね。だからここかなり相違というか、
はい、
ですよね、うん、
具体的な、だからその法に何を書くか、どこまで盛り込むのか、うんうん、何まで禁止するのか、これ与野党間の温度差というのはどうですか。
答弁通りというか、はい、与党側はそれについては踏み込むことはしたくないということで、一方で野党側はそこをやらないと、法律として使えないというか、実際に今被害を訴えている人たちが、
はい、
適用に当たらないじゃないかということですよね。この法律だから結果的に野党側はザル法になっちゃしょうがないでしょうということを言っていて、今日先ほど、与野党国対委員長会談があったんですけども、その中で安住国対委員長がその後ぶら下がりで、
はい、
そう簡単にザル法と言われるような批判を受けるような法案を簡単に通すわけにはいかないというふうに言っていて、与党の背中にいる団体とかなんかに、がんじがらめになって決断できない総理なのか、それとも局面を打開するために思い切って野党の言葉を丸呑みにしてまでこの法案を会期内に通すというのか、ここが総理の、あなたの分かれ道ですよということを言っていて、暗に公明党を批判しているということですね。だからそこ公明党を気にして、動けない総理なのかということを問っているわけですね。
この間ね、本当に当事者の方々が記者会見を行って、ザル法だという趣旨のことを発信し、弁護団の方々もね、ザル法だという趣旨のことを述べているので、実際に使える法律にしてくれ、それがどこまで届くのかというやり取りでした。では続いて別の角度から、28日衆議院の予算委員会です。立憲民主党の西村智奈美議員と永岡文部科学大臣とのやり取りを聞いてください。
2015年下村博文文部科学大臣の下で名称変更が認証されたことが、結果として国民に旧統一教会は別とは別団体であるという誤認を与えて、さまざまな被害の発生につながったということはお認めになりますか。またお認めになるんであれば、文科大臣としてそのことをどうお考えでしょうか。
文部科学大臣永岡桂子
君。お答えいたします。解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められておりまして、この要件に該当するためには法人の活動にかかる十分な実態把握が不可欠と考えております。宗教法人法に照らしまして解散命令の請求をの適否を判断するために文部科学省におきまして、まずは報告徴収質問権の行使を通じまして、旧統一教会の業務等に関して具体的な証拠やまた資料などを伴います客観的な事実を明らかにする必要があります。その上で法律にのっとり必要な対応を行っていくと考えております。以上です。
いや本当はね、これ質問続けられないぐらいですよ。全くお答えになっておりません。私は手続きのことなど聞いているわけではなくって、国民に被害を与えた可能性があると、でその責任についてどういうふうにお感じになっているんですかと、どうお考えですかということを聞いていらっしゃるんですけれども、もういいです。同じことだと思いますので、もうお答えにならなくて結構です。先に進みます。大臣、文科省はですね、事実上食い止めてきたんですね、名称変更で。国民を守るために行政としてギリギリの判断だったということで、私は評価したいと思います。大臣はどういうふうにお考えですか。
旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法の規定に従って手続きを行い、その審査の過程において、法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると、事務的に判断をしたものでございます。
感想は西村智奈美君。
私が質問したことと同じことを繰り返しておられる。
はい、立憲民主党西村智奈美議員と永岡文部科学大臣とのやり取りを聞いていただきました。旧統一教会の関連団体と知らずに出席をした、挨拶をした、参加してもらったなどなど政治家が言い訳していますが、同じような現象は一般の市民にも起こるわけですね。旧統一教会の関連団体と知らずに近寄ったら関連団体だった、その一つとして名称変更があったじゃないか、それなぜ行われたのかというと、当時下村文科大臣だった時代にそれが認証されて、
はい、
で通った、それに対して反省はないのかということを聞くたびに、渡された手続きに関する原稿を読み上げ続けるという、そうした永岡文部科学大臣の姿ということです。澤田さん、この永岡さんは相当答弁の上で不安視がされていた方のようですね。
もうすっかり忘れていたんですけれども、というのは、はい、複数の大臣が更迭辞任した中で忘れてたんですけど、永岡さんってものすごく答弁が不安定な人だったっていうことをやっぱり思い出しまして、
はい、
でこれが 宗教法人の担当大臣なんですよね、だから会話が成り立ってないんですね。
そうですね、
聞かれたことにも答えないし、原稿も、例えば時折間違えたりとか、
だから何が問われてるかは多分分かってないんだと思うんですね。これ今回だけじゃなくて、10月の予算委員会の中でも同様のことが複数回起きていたので、
でそれが適材適所なのかということになるわけですね。
しかもこの宗教法人の話が、問題になるということは、8月に内閣改造が行われて長岡さんになったんですけど、はい、その段階では分かるはずなんですね、所管大臣だということは、
重要ポストだということはね、
間違いなく記者からの質問もたくさん来るし、国会でもたくさん答弁しなきゃいけないということは分かっているはずなのに、はい、なぜこの人を大臣にしたのかっていう、岸田さんの、なんていうんですかね、人を見る目っていうのが問われる案件だと思いますね。
そうですね、当然ながら今救済法が注目されてますけれども、児童虐待防止法、例えば厚労省の方、でも学校などの指導とか宗務課の案件ですと文科省が担当することになります。そうした文科省のトップというものがこうした答弁でいいのかということにも加えまして、こういった議論をなぜしているかというと、そもそも名称変更の分析、過去の振り返りと検証したいのだと、さらに言えば自民党安倍派の関係性も検証したいのだと、ここのあたりは自民党本当にやりたくないというメッセージ感じますよね。
本当にブラックボックスにしたいっていうことですよね。何度も触れてますけど、細田議長が何も語ってないっていうところも含めてということですね。
では続いて、30日参議院の予算委員会です。立憲民主党の福山哲郎議員と岸田総理、そして永峰経産大臣政務官とのやり取りです。
福山哲郎
総理、統一教会関連団体、統一教会が LGBT と選択的夫婦別姓等に反対をずっとされていることはご存知ですか？
岸田内閣総理大臣。
私自身、旧統一教会あるいは関係団体の主張意見について詳細は承知はしておりませんが、少なくともこの性的指向や性自認等を理由とする不当な差別偏見、これはあってはならないと考えます。
福山哲郎君。
永峰政務官、あなたは都の城市長になってすぐ男女共同参画条例を改正されましたが、その内容をお答えください。
経済産業省、永峰経済産業大臣政務官。
お答えいたします。私が都城市長在任中の2006年でございますけれども、男女共同参画社会づくり条例を新たに制定いたしました。これ合併に伴ってすべての条例が失効しましたので、全く新しい条例として作ったところでございます。当該条例につきましては、合併前には合併協議会の男女共同参画ワーキンググループで協議をいただき、合併後につきましてはパブリックコメントと経た上で策定をいたしております。具体的な変更点としては、例えば男女共同参画社会の定義につきまして、性別または性的指向に関わらずとの文言を削除し、すべての人との文言に包括する形としたというふうに承知をいたしております。
福山哲郎君。
この問題について条例に反対する市民の会というのができて、それが統一教会関係者だということは永峰政務官はご存知でしたか？
承知しておりません。
世界日報は性的指向を入れた条例があると都の城はフリーセックスコミューンになる、そういうふうに、この子に書いてあるようにビラとか運動されてたんですが、そのことは永峰政務官ご存知でしたか？
承知しておりませんでした。
総理、地方議員や地方の首長、自民党の関係者の方、統一教会との関係、やっぱり調査するべきではないですか？
これは党も地方も同じでありますが、それぞれの議員がこれまでの在り方についてしっかり点検をし、そして新たにそういった接点が見つかったならば、これを丁寧に説明をし、国民の信頼をこのしっかり得るためにも、説明努力をした上で、未来に向けて関係を断ってもらう、こうした方針で臨んでもらいたいと考えております。
立憲民主党の福山哲郎議員と岸田総理、そして永峰経産大臣政務官との取りを聞いていただきました。
はい、
ここで例えとして出されているのは、都城市という自治体があるんですが、ここでかつて男女共同参画社会づくり条例というものが作られたんですが、その条例ができる前までは男女共同参画の条例として、性別または性的指向に関わらずという文言が入った、当時としては画期的な条文というのがあったんですね。
はい、
それがなぜか削除された。その削除された過程の中では、旧 旧統一教会関係者なのが働きかけを行って、この文言は危険だと、この文言があることによって都の城市はフリーセックスのコミューンになるのだというようなことを主張して、いろんな経緯があった結果それが削除されたということになった。なお音声では紹介しませんでしたが、福山さんは都城はフリーセックスコミューンになりましたかって聞いてるんですけど、はい、元市長はそういったことはないというふうに答えてるんですね、うんうん、ただこういったようなその関係というのはいろんなところで見られる。今回のケースは山口智美さんや斉藤雅美さんという研究者らが具体的なフィールドワークなどを通じてまとめた書籍であるとかレポートで明らかにされてるんですが、
はい、
そうしたレポートがない地域も当然あるわけですよ、
うん、
だということは各地で同様のケースがあるかどうか、つまり地方自治体と旧統一教会との関係、この調査をすべきではないかということを野党は言ってるんですが、政府岸田総理はそれぞれ未来に向けて関係を断ってほしいというようなことを言うだけで、調査は絶対にしたくないんですね。澤田さんいかがでしょうか。
まあ、調査はしたくないでしょうね、まあ、とにかく関係はもうこれから見直しますしか言わないので、
はい
はい、過去はもう振り返らないと。
そうですね、でも見直すには振り返り必要ですよね、
はい、と思います、うん、何が問題だったかということが分かんないですからね。
そうですね。リスナーの方からメールいただいております。
はい、ご紹介します。ラジオネームプランクトンさんからいただきました。
ありがとうございます。
すごく素朴な疑問でお恥ずかしいのですが、そもそも予算委員会という名前だけど、あの審議は予算にどう影響しているのか、直接予算に関わっていないような質問もあるようだけどといつも不思議に思っています。澤田さんに解説していただきたいです。
はい、
というメール、
まあ、予算は全てに通ずるということなんですよね、
うん、
例えば行政が行うさまざまな施策はすべて予算が関わっています、
はい、
なので行政に関わる質問何でもしてもいいよということになっていて、例えば明日も予算委員会あるんですけども、テーマが外交等現下の諸課題についてなんですね、
うん、
だからその、まあ、現下の諸課題であれば何でも聞いていいよっていうことになってますので、はい、まあ、基本的に特定の法案っていうよりはもう政府に関わること、行政に関わることであれば本当に何でも聞いていいというのがまあ予算委員会なので、
うん、
直接じゃあいくらいくらの予算でっていう話をしてもいいし、そうじゃないことを聞いてもいいということになってます。
そろばんはじいてこれは多すぎではないか少ないではないかとやり取りも実際にはあるんですが、はいはい、
今日もありました、
はい、ただ全体としてまあ関連法とあとその予算を扱うのに足る政権なのかどうかという追及も行われる、はい、すごい大事な場所ですよね。
そうですね、
はい、では続きの国会のやり取りは5時台で聞いていきましょう。 TBS Radio
おぎうえチキセッション、今日の特集メインセッションは国会審議から見えてくる注目論点というテーマで、 TBS ラジオ国会担当澤田大樹記者とお送りしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。では続いて秋葉復興大臣の話です。秋葉復興大臣は旧統一教会との関係だけではなく、さまざまな疑惑が次々と浮上しておりまして、今もできったとは言えないという状況になっています。その一つを聞いていきましょうか。11月29日火曜日、衆議院予算委員会の立憲民主党渡辺総議員と秋葉復興大臣とのやり取りです。
昨日も追及がありましたけれども、影武者の疑惑です。同氏の本土報道には元支援者の証言が掲載をされています。要約をすると、秋葉大臣の陣営では県議時代から影武者を使っていた、当時は弟さんがお務めだった、その後国政に転じた後も秋葉2号に扮した方が選挙カーなどで有権者にアピールをした、大臣と同じように眼鏡をかけていれば極端に太っていなければ資格があったと、私は資格ないかもしれませんけれどもそういう2号の方がいらっしゃったそうです。少なくとも秋葉4号までは存在したというふうに記事の中で出ておりますけれども、大臣これまでは次男の方がたすきをつけた以外に影武者など存在しないと説明をされてきましたが、事実と違うんじゃないでしょうか。県議時代からの秋葉陣営での伝統的な選挙運動の手法になってたんじゃないでしょうか。いかがですか。
AKB でも48人
だと。復興大臣秋葉賢也君。
これにつきましても今週の委員会で、昨日の委員会でですね、聞かれたわけでございますが、まあ、私の次男については3日間有給休暇を取って
応援に来た
ということで、これは本当にご本人の判断だったようですけれども、まあ、ご指摘を受けてすぐにたすきを外したと聞いております。
息子さんのことじゃありません。
ただいまの質問につきましても、私の実の弟あるいは他の方々についてのご指摘ですけれども、私は一切そのような事実は承知しておりません。
渡辺総君。
承知していないかではなくて、聞けば分かることだと思いますので、事実があったのかないのかお答えいただけませんか。大臣が承知していないかではなくて、事実があったのかなかったのか、弟様に聞けば分かることだと思います。
後大臣、秋葉賢也君。
事実関係につきましては、私自身は承知しておりません。今初めて具体的な質問を伺いましたので、
通告してますよ。
念のため、
昨日通告してます。
念のために聞いてみたいと思いますけれども、スタッフからの聞き取り調査をはじめ、私の記憶もしっかりと思い出すように努力をしましたが、まずそのような事実は承知しておりません。
立憲民主党の渡辺総議員と秋葉復興大臣とのやり取り聞いていただきました。2022年の国会に影武者疑惑という、はい、そういったワードが載る時代ですよ。澤田さん、この影武者疑惑、あるいは秋葉大臣の疑惑、どういったものがあるんですか。
疑惑いっぱいあってですね、この渡辺議員がお、はい、この後の質疑で疑惑のコンビニエンスストアだっていうふうに言ってるんですけど、はい、まあ、いくつかあって、例えば事務所費、講演会とか政治団体の事務所費を親族に払っていて、はい、まあ、それが1000万を超える。でその寄付、払った分を確定申告してなかったと、まあ、脱税してたということもあったりだとか、はい、あとはまあ影武者ですよね。要するに選挙中はたすきをしてますよね、候補者って自分の名前を書かれた、は
い
は
い、荻上チキみたいなね、
は
い、う
ん、あれは基本本人しかやっちゃダメなんですね。
そうでしょう。
なのに、秋葉さんの場合は次男が、秋葉賢也、上にちっちゃく次男って書いてある、
ちっちゃくね、
ちっちゃく書いてあるやつをつけていたということで、うん、まあ、影武者っていうふうに言われている。まあ、それがずっと秋葉さんがどうも選挙してる間ずっといたんじゃないかと、つまり去年だけじゃなくてもっと過去からいたんじゃないかっていう報道が出ている。まあ、それがさっき言った弟がやってたっていうことだったと思うんですけど、はい、っていうのもありましたし、あと秘書が、選挙の車上運動員という名所の役職をしていて、はい、そこに対してお金が支払われていたと。で車上運動員というので登録してお金を支払うことは法律上問題ないんですね、うん、例えばそのウグイス嬢と呼ばれる、はいはい、まあ、アナウンスをする人、あとはその選挙カーに乗る人ですよね、っていうのはいいんだけれども、それを通常秘書はやらないんですね。なぜかというと秘書というのはそれ以外の選挙活動、遊説の日程を決めたりだとかっていう選挙活動をしなきゃいけないですね。選挙活動する人に対してはお金を払ってはいけないというルールになっているので、うん、まあ、通常は秘書はそういう仕事をするのでお金を払うってことはありえないんだけれども、秋葉大臣に関してはその秘書2人車上運動員として登録して12万円と8万円払っていたという、うん、でそれがもし選挙運動もしていたとすると、うん、これは完全に買収に当たるということで、選挙違反で即、もう議員 の職を失う、資格を失うと、はい、公民権も停止になるという重大な選挙違反の可能性も指摘されていると。
うん、なおこれについて岸田総理にたびたび立たされているんですが、本人の説明責任をということで繰り返して、はい、直ちにその解任するとか、うん、そうしたことにはなかなかならないですね、
はい、ただ秋葉さんはもうあと一つ出たらアウトだっていう言い方もする人もいたりとか、もうこの時点でかなりグレーかつもう黒に近いというところもあり、かつそのこの答弁がまあずっと不安定だったわけですね。先週の金曜日に予算委員会スタートしたんですけれども、まあ、その時点でかなり答弁が危なくて、はい、で週末予定されていた福島の視察を取りやめてるんですね。でその取りやめた理由っていうのが、まあ、答弁をちゃんと整理するためっていうことを言っていて、はいはい、本業のであるはずの復興大臣としての職務にもうすでに影響が出ているので、うん、まあ、その時点で多分かなりもう首に近いというかですね、まあ、職務を執行できてないわけですから、大臣としての。
でも岸田さんとしては更迭ドミノさらにっていうことは避けたくない、うん、でも、はい、した方がいい時ってあるわけじゃないですか、はい、まあ、これはダメでしたって言って、うん、そうしたこと判断ができないという状況もちょっと気になりますよね、はい、さてでは続いて任命責任まだまだあるんですよ。今回は杉田水脈総務政務官に関する質疑が相次いでいます。その中から一つ、はい、30日水曜日参議院の予算委員会、立憲民主党の塩村彩香議員と岸田総理、そして杉田水脈総務政務官とのやり取りを聞いてください。
杉田水脈総務政務官はネットの誹謗中傷対策を行う総務省の総務大臣政務官です。その政務官が自身の行ったネット上での誹謗中傷に関して答弁拒否を繰り返しておりました。総理にお伺いいたします。説明責任があるものに関してはしっかりと答弁をしなくてはいけないのではないでしょうか。また政務三役含めて 人事をどう考えて任命したのかお伺いをいたします。
それぞれの政治家、特に、この内閣の一員になった人間の発言ということにつきましては、過去の発言については、これは政治家として、これ、責任を持って説明責任を果たしていくことは大事だと思います。そして、一旦内閣の一員になった以上は、政府の一員になった以上は、この政府の方針に沿って取り組んで職責を果たしてもらわなければならないと思います。
はい、ありがとうございます。適材適所、その能力があるかどうかで人事を行ったと今お伺いいたしました。10月20日、東京高裁は社会通念上許される限度を超えた侮辱を行ったとしまして、杉田水脈総務政務官に55万円の損害賠償の支払いを命じました。上告をされたところですが、総理、これご存知だったでしょうか。
はい、報道を通じて、承知しております、
はい、杉田水脈総務政務官が賠償命令を下された直接的な原因なんですが、性暴力被害者である原告に対して浴びせられていた数々の誹謗中傷、これセカンドレイプに当たるんですが、これをツイッター上でいいねを大量に押したということです。枕営業の失敗、そしてコネを作ろうとホテルに行ったのにうまくいかなかったと分かると虚言を吐き始めたのです。こうしたものにですね、政務官はいいねを押しているんです。こちらちょっと黒塗りをもうさせて、私たちの方でさせていただいたんですが、これ放送禁止の差別用語なんですよ、4文字の。これに対してもいいねを押しているんです。
杉田総務大臣政務官。
ご指摘の東京高等裁判所の判決に対する対応につきましては、11月2日に最高裁判所に対して上告等の申し立てを伺ったところでございます。以上でございます。
さて、ネット上の誹謗中傷、そうしたものを管轄するのは総務省なんですが、その総務省の政務官に岸田総理は杉田水脈氏を抜擢した。しかしこの杉田水脈氏はウェブ上で度重なる性的被害者に対するセカンドレイプを行っていたじゃないかということで長らく問題視されていた。
ね、
何が適材適所なのかということを聞かれているわけですね、うん、そこについてさらに塩村議員が追及を重ねています。
塩村彩香さん。
はい、BBC のインタビューで被害者である女性伊藤さんに女性として落ち度があったと答えています。これについてお聞かせください。
杉田総務大臣政務官。
BBC のインタビューを受けたのは今から4年前でございまして、当時は刑事裁判におきまして不起訴ということになっております。そしてまた検察の方も不起訴相当ということになっておりまして、当時は性暴力というのはございませんで、性被害者というのも存在していないというふうに思っております。
そうです。
女性はいくらでも嘘をつけるとワンストップ支援センターを増設するというときにこうしたことをおっしゃってるんですね。つまり性被害を受けた方がどう思うかなんですよ。相談したとしてもいくらでも女性は嘘をつける、このように取られてしまう可能性がある、そうなってしまうわけなんですよ。これやっぱり私問題人事だというふうに思っています。2014年10月15日内閣委員会では女性差別というものは存在しないと発言しておられますが、これは間違いないでしょうか。
杉田総務大臣政務官。
その言葉の趣旨でございますが、私も国連などの女子差別撤廃委員会などいろいろ経験をしております。その中で私が申し上げたかったのは、日本には命に関わるひどい女性差別は存在しないという、そういう趣旨でございます。
塩村彩香さん。
はい、後ろから声聞こえてますよ。 DV だってあるじゃないかと。おかしいですね。日本にそのような女性差別がないとするのであれば、なぜ私たちはこういった事業を一生懸命頑張って、小倉大臣も頑張ってくださってるんでしょうか。非常におかしいというふうに思います。
はい、国会のやり取りの中だけでも、国会の外での発言を引用した上で質問しているんですが、この間に出てきた国会の中の発言だけでも不適切発言というものが連続しているという状況になっています、
はい、
当時は刑事裁判の不起訴だったので、当時は性暴力というのはありませんというようなことを言ったりする、うん、でも当然ながら刑事の手続きの中で証明できなかったが、その民事に行ってそこで争っているような状況があった、うん、その段階で断定するということはできないにもかかわらず、今に至ってありませんでというような言葉を言ってしまった。 あるいは日本には命に関わるひどい女性差別は存在しないというのことも述べているんですね。当然の日本は貧困率などを見ると女性の方がよりお金がないという状況に置かれやすいということ、性暴力などについても、まあ、そうした立場に置かれやすいということなどは指摘されているんですが、そうした事実も否定するのかなどなど不適格な発言が続きます。澤田さんいかがでしょうか。
まあ、この人はずっと不適格発言というかですね、まあ、本当に資質としてどうなんだと、まあ、もう政務官としても当然ですけれども、まあ、国会議員としてどうなんだっていうような、質疑は結構多くて、それこそ与党の大臣野田聖子さんが総務大臣だったと思いますけど、されてる時、いや男女共同参画か担当大臣されてる時かなんかにももう質疑でたしなめられるみたいなこともあったりとかしていて、なぜ公認したんだっていう話ですよね。
そうですね、性暴力被害に関して、例えば数十件しかないじゃないかというような相談件数がそれしかないじゃないかというような趣旨のことを質問したら、野田さんにそれは少ないというようなものでもないし、被害者のことを考えるというような趣旨のたしなめというのがありましたね、リスナーの方からもメールいただいております。
はい、ラジオネーム迷子のもぐらさんからいただきました。杉田議員の差別発言、今回の国会でも指摘されました。本人も慣れっこになっていてペコリと頭を下げて終わりです。自民党もここまで杉田議員を守ると、自民党も腹の底では杉田よく言ったと思っているんだろうなと感じちゃいます。いかがでしょうか。
そもそも杉田さんは比例の議員さん
ですね。そうです、比例単独議員で、つまり選挙区で杉田さんにっていうことで票を集めて受かってるわけではないんですね。自民党の票で当選しているということなんですよね、
しかも結構安倍さんのね、その声がけというのが影響力多かったというふうに指摘される方多いですよね。
もともとはこの人野党の議員で日本維新の会から立候補して初当選してるんですよ。でその後落選して、でいつの間にやら自民党の比例名簿に載っていて、しかも自民党が強い中国ブロックの、かなり上位に置かれているということですよね、
となると当然ながら自民党としての応答責任と、そして政府としての応答責任、ここが必要なんだけれども、岸田さんはたびたび何と言ってるかというと、内閣の一員になったからにはその考え方に従って行動してもらいますというふうに言ってる。つまりお咎めなしということですか。
そういうことですよね。
果たしてそれでいいのか。となるとそれを徴用する岸田政権は今後も人権問題軽視することになるのか、そういったような疑念というのも湧いてきますね。では続いてなんですけれども、東京オリンピックのテスト大会をめぐる談合問題についてもやり取りがあります。30日参議院予算委員会、立憲民主党の徳永エリ議員と岸田総理とのやり取りです。
組織委員会の元電通の専務だった高橋治之被告がスポンサー企業など5社から計2億円近くの賄賂を受け取っていたとして受託収賄罪で4回起訴されました。さらには連日報道されている電通等による談合問題です。総理、この一連の問題を受けてどう思われますか。
東京オリンピックパラリンピック競技大会の組織委員会の元理事が逮捕起訴された事案や、競技大会のテスト大会関連の入札において、仮に不正があったとすれば、これは誠に遺憾であると考えており、オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめ、スポーツの価値を大きく貶めるものであると考えます。文部科学省において、今回の入札における不正行為に関する今後の東京地方検察庁と公正取引委員会の調査を注視しながら、適切な対応を図っていくものであると考えております。
この問題に組織委員会が関わっていたのか、政治家が知っていたのか、解明していかなければなりません。で、議事録や会計帳簿、スポンサー契約などの関連文書の公開が必要だと思いますけれども、関連文書は請求すれば公開していただけるんでしょうか。
スポーツ庁、角田次長。
双方の契約に基づきまして、この守秘義務がございますので、公開をしないということが前提となっているものと承知をしているところでございます。公開が必要かどうかということにつきましては、その必要性につきまして精査した上で行うかどうかの判断することになるかと思っております。
情報公開、これ必要だと思いませんか。総理、何もわからないんですよ。不透明なんです。
はい、まずご指摘の点につきましては、東京検察庁あるいは公正取引委員会の調査を注視しなければならないと思いますが、こうしたオリンピック全体の信頼性という観点から、
この信頼回復のためにも、実態をこの明らかにしていく、こういった姿勢は重要であると思います。まずはこの東京検察庁公正取引委員会の調査等をしっかり見守った上で、このどのような対応が必要なのかを考えていきたいと思います。ただ国会に調査会を作るということにつきましては、これは同様のご提案につきまして、いつも申し上げておりますが、これは国会のご判断でありますので、私からこの内閣から何か申し上げるのは控えます。
立憲民主党徳永恵理議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。澤田さん、このオリンピックについてもいろんな問題が噴出していますね。
まあ、そうですね。この、まず贈収賄の疑惑がまず一つと、はい、それから談合の問題ですよね。でそれに合わせて記録がないというところ、これに関しても、文科大臣なんですよね、
はい、
担当大臣が、それも含めて長岡さん大丈夫なのかというところはありますよね。
ダメじゃないですかね、でもこれまずいくつかの論点があるんですけど、確かに談合が何があったのかというのはこれは警察検察の捜査を待たなきゃいけない、はい、それはその通りなんですよ、ただ政府や国会でできるべきことというのはいくつかあって、一つはこの中で議論があった、検証のための委員会を作りましょう、これは過去を振り返る上で重要なやり取りですよね、でもう一つ、これ複数の専門家の方が言ってるんですが、そもそも大きなスポーツイベントを行う際には事前に情報公開を義務付けるとか、その組織の書類などを捨てないようにするであるとか、公益法人ということで特別な法を作って、そこにいろんな専門家の監査が入るような仕組みをしましょう、不正というのはきっとやるだろうから、それをちゃんとチェックして咎めるような制度を作りましょうということまで提言されてるんですけど、全然そこまでいかないですね。
もうそれを温床にしたい人たちの思惑があるってことですよね。
文書を捨てることには長けている日本ということになるわけです。では続いてなんですけれども、北朝鮮のミサイル防衛という観点からの質問、29日衆議院予算委員会日本維新の会の青柳仁議員と岸田総理とのやり取りです。
例えばこの北朝鮮あるいは他国からのミサイル攻撃だ、全て日本のこの防衛網で撃ち落とすことができるから皆さん安心してほしいと、こういうことをですね、胸を張って国民の皆さんに言うことができますか。
内閣総理大臣岸田文雄君、ご指摘のようにミサイルに関する技術、この急速なスピードで変化そして進化をしています。迎撃がより難しくなっているということは事実であります。ミサイル迎撃能力の向上だけではなく、いわゆる反撃能力を含めあらゆる選択肢を考えていかなければいけない、こうした議論を今行っているということであります。ぜひこうした議論を行うことによって、進化するこのミサイル技術に遅れを取ることないように、国民の命や暮らしを守るべく政治の責任を果たしていきたいと考えています。
今のご答弁でですね、ミサイル技術の進歩に遅れを取らないようにというお話だった、これは要するに今遅れを取っているということを認めているに等しいと思うんですが、ただこれはある程度やむを得ないことでして、やはり攻撃する側の方がですね、技術進歩が早いのは当たり前です。抑止力の観点から、特に我が党は抑止力という観点からですね、反撃力の保有というのは必要不可欠だというふうに考えておりますが、総理の見解をお聞かせください。
はい、先ほど申し上げたように、政府としては反撃能力を含めあらゆる選択肢を排除せずに年末までに議論を続け結論を出していきたいと思いますが、その反撃能力の詳細についてはこの議論の最中でありますので、今この時点で申し上げるのは控えなければならないかもしれませんが、まず基本的にこの他国が我が国に対して攻撃をすることを思いとどまらせるようなこの日本の備えを用意していく、すなわちおっしゃる抑止力、こうしたものを充実することによって他国の防の攻撃を事前に防ぐという考え方、これは重要な考え方であると我々も認識をいたします。
反撃力の中
身、はい、日本維新の会青柳仁議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。メモ質問来てるんですよね。
はい、ラジオネームナステンさんからいただきました。 今国会で大変気になるのは防衛費の大幅増額についてです、うん、政府の有識者会議は財源を確保するためには国民に新たな負担を求める必要があると発表しました。萩生田政調会長が当面は国債で賄うと言ったり、もう軍事費倍増が決定事項であるような議論のあり方に全く納得いきません。
こういった防衛増税の話とかについては、共産党の宮本議員などがそんなことしませんよねって言って、今のところ検討してませんということを引き出しているわけですね、はい、一方で今の青柳議員とのやり取りの中では、青柳議員はどういった武器を持つのかも含めていろいろ選択肢をちゃんと持つべきだっていうのことを言っていて、岸田総理はその質問の前まではあらゆる選択肢を排除しませんと言っていたんですが、そうした質問に対してはむしろ岸田さんの方がですね、憲法9条というものを持ち出して、で9条の限界があるのだと、そうした中では攻撃的兵器を持つことは許されないんだというふうに言って一線を引くというような状況があるんです、うん、なので例えば維新の方は防衛費増額とともにいろんな武器オプションを、でも共産党などの方はそもそも防衛費の増額ではなくて外交的努力を、党によって追及の仕方がここは野党分かれている。澤田さん、このあたりのばらつきというのも注目ですよね、
まあ、そうですね、予算委員会本当に何でも聞けるので、はい、同じ法律だったり考え方に例えばまあ防衛なら防衛、ね、教育のお金の使い方とかも含めて、まあ、それぞれの党のスタイルというか考え方が本当に色分けられて見られるので、うん、これ一気に一日見るだけで、あ、だいぶこの党ってこういう考えなんだってことは分かったりもしますよね。
そうですね、野党のカラーのバリエーション、うん、あるいは与党の質問のあり方とかも含めて、うん、ぜひ国会注目してください、うん、はい、
ここまで澤田記者でした。ありがとうございました。
失礼しました。
荻上チキ、
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん